お差し支えのない方はご起立願います。礼拝への招きの言葉。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美歌309番1節3節4節。主の祈りをいたします。天にいまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をくだらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白します。修法をご覧ください。我らは各信じ 世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より下りて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。ヨハネの手紙1章5節から2章の2節、新約聖書の441ページ。ヨハネの手紙1章5節以下。私たちがイエスからすでに聞いていて、あなた方に伝える知らせとは、神は光であり、神には闇が全くないということです。私たちが神との交わりを持っていると言いながら闇の中を歩むなら、それは嘘をついているのであり、真理を行ってはいません。しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。自分に罪がないというなら、自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。罪を犯したことがないというなら、それは神を偽り者とすることであり、神の言葉は私たちのうちにありません。私たちの子よ、これらのことを書くのは、あなた方が罪を犯さないようにするためです。たとえ罪を犯しても、御父のもとに弁護者、正しい方、イエス・キリストがおられます。この方こそ私たちの罪、いや私たちの罪ばかりでなく、全世界の罪を償う生贄です。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる御神、この主の日の朝、あなたを信じ その導きと救いの中に生きる者たちがこの場所で、またそれぞれの場所にあって、時を同じくして心を合わせてあなたを賛美礼拝し、その礼拝の恵みに今共に預かっております。場所は異なります。それぞれの兄弟姉妹たちの顔と存在とは肉眼の眼において今見ることができませんけれども、しかしあなたが与えてくださるそれぞれの信仰の眼によって、そのお一人お一人の姿をありありと見ることができます。そして神様、みんなであなたを賛美礼拝し、今日与えられました御言葉をあなたご自身の御手によって解き明かしてくださり、その恵みをいっぱいに共に受けることができますように、どうぞ私たちを強め導いてください。ことに今この世界の中で二つの事柄が特に猛威を振るっております。一つは言うまでもなく新型コロナウイルス、そしてその変異種が急速に感染をの拡大を見ております。多くの人々がその前に、いや全世界がその前に呆然と立ち尽くしているような、そのような状態であります。しかしこれもまた過ぎ去ってまいります。必ず終わる時が与えられると信じます。今この時をだからこそ精一杯に努力し注意して切り抜けていくことができるように、神よ、この教会とそして世界とお守りください。今一つのものは、特にこの日本の国の中にあって人々の心に広がっている闇であります。何の罪もない人が一人の人間の行為行動によってその命を失わしめられる、あるいは傷つけられるような状況が今この国の中において頻発をしています。しかしその実際に起こった事件そのものは氷山の一角に過ぎません。その背後にどれほど深く闇が人々の心を覆いまた支配しているか、そのことを私たちは今あなたの御前に恐れおののきつつ受け止めなければなりません。その中にあってどうぞ神よ、教会が教会でありうるように、そして教会だけが語りうる言葉を一層しっかりと語っていくことができるように、そして誠の光の在りかをこの世に明かししていくことができるように私たちを強めてください。私たちの罪弱さ、それらを徹底的に知り抜いて、なお私たちがあなたを指し示すことのできるものでありますように、どうぞ神よ、この主の日の礼拝においてそう祈り願う私たちにあなたの御言葉を豊かに与えてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。本日読みますこのヨハネの手紙、これはいわばヨハネ福音書の仲介書のような手紙でありまして、同じくヨハネ共同体、ヨハネ福音書を書いた人と同一の人物であるかどうかということについては確定のしようがないんですが、 ヨハネ福音書の神学思想、それをきっちりと受け継ぎながらこの手紙が書かれているということは、はっきりと申し上げることができます。今日は2つのことを申し上げたいですね。一つはまず一章の一節です。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたもの、それは命の言葉であると。でこの命の言葉がイエス・キリストのことを指していることは間違いがないわけですから。しかもこの始まり方はヨハネ福音書の始まり方に似ていますね。初めに言葉があった。しかしよく似てはいるんですけれども、よく見ると違うんですね。違いがある。その違いとはどういう違いかというと、ヨハネ福音書の場合には初めに言葉があったと語ります。その言葉が初めに、最初にっていう、それを強調するわけです。ところがこのヨハネの手紙はよく読んでいただくと、初めからあったものというわけです。このからっていうのがとても大事な言葉です。初めからあった。からっていうのは何かというと、時間的な継続を示す言葉ですね。初めに言葉があったというヨハネ福音書のあのあれは、初めは言葉の位置を指し示す言葉です。しかしこれは初めから、から何ですか、今までっていうことです。初めから現在に至るまで、この時間的な長さ、継続、これがヨハネの手紙の一つの大切な点である。これをまず覚えておいていただきたい。そして今日のところです。今日のところでポイントとなりますのは7節。しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むならと書いてあります。慣れ親しんできた言葉です。しかしここは、これもまた一生懸命ギリシャ語を読んでおりますときに、あ、この訳は違うなということに気づかされました。文法的にははっきりしていると言っていい。でどういうことかというと、ここを本当に 原文に忠実にというか、そのまま直訳するとこんなふうに読むことができる。しかし神が光そのものであるのだから、神様が光の中におられるんじゃないんです。神は光そのものだって書いてあるんです。神は光そのものであるから、私たちが光の中を、この中もそうではありません、中という言葉なんかない、私たちがその光に向けて歩むなら、光に向かって歩むならって書いてあるんです。これはとっても大切なことです。神様は光そのものでいましたもん。だからその光に向かって歩むなら、これは方向性を言う言葉ですね。ですからこのヨハネ第一の文は、時間的な継続が一つと、そして方向性が一つ、これが実はこの手紙の根本的な特徴なんです。ではここでこの手紙は何を語っているか。私たちが光そのものでいましたも、神様に向かって歩むなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められる。しかしその後に、自分たちに罪がないというならとかですね、自分の罪を公に言い表すならとかあるように、神の光、いや光でいましたも、神そのもの、その神に向かって、光に向かっていくら歩んでいたとしても、私たちにはまだ罪はある。私たちが罪人であるということは変わらない。しかしそこで二つのことが起こる。一つは何かというと、 光に向かって歩んだらどういうことになるかというと、その神様の光が私たちを照らすわけですから、私たちの外側も中身も明らかになっていくわけです。それは考えてみれば恐ろしいことでもあります。自分の中身を神の光が照らし出すんです。いいこともあるけど悪いこともある。いや、むしろ自分の罪やら破れやらをこそ神の光は照らし出すであろう。それが一つのことです。しかしながら、このヨハネの手紙の筆者はそれを呪いだとは考えていない、災いだとも考えていない。神の光に向かって私たちが歩くときに、その神の光そのものが私たちの内面を照らし出していく、私たちの罪を明らかにする、破れを明らかにしていく。実はそれこそが恵みなのだと語っているんです、この中でね。なんとなれば、そこで明らかにされていく己自身の罪、自分自身も気づかなかったこの私自身の罪、その罪をイエス様が担ってくださったんだと。その罪をイエス・キリストご自身が贖ってくださったんだと。そのことを知ることができるので、それはあなた方にとっての祝福になっていくんだ、恵みとなっていくのだというのが、この手紙のこの場所の趣旨なんです。それに対してもう一つの方向性があります。それは光に向けて歩むんじゃなくて、闇に向かって歩む生き方です。祈りの中にも覚えましたけれども、今私たちのこの国の中で誠の光を知らないために、その光があるかもわからないために、むしろ闇に向かって歩く人がどれぐらい多いかっていうことです。自分の罪そのものがわからない、わからないけれども、その罪の結果というか、それ自体はその人を縛り上げていきます。そしてこの世の中に憎しみと恨みとを転写して写して投影して、そして周りの人々をどれだけ多く傷つけることができるか、周りの人々の命をどれだけ多く殲滅していくことができるか、それだけがその人の心を捉え縛っていく、それが闇に向かって歩く者の姿なのであります。まずその世界をヨハネの手紙ははっきりと理解をしているわけですね。だから、私たちが神との交わりを持っていると言いながら闇の中を歩むなら、これは闇に向かってということです。だから闇に向かって歩くなら、それは嘘をついているのであり、真理を行ってはいない、私たちの方向性ですよ。で、初めからのからは継続のからであり、時間のからですと申しましたね。で、その世に現れた命の言葉をと出会って、その言葉に導き続けていただきながら、私たちはここまで今まで歩み続けてきたっていうのが、この一章一節以降の意味なんですね。私たちは初めからのからから、まさに今日この時に至るまで、その命の言葉と出会い、その命の言葉に導かれ、あがなわれ、支えられて、みんなで歩んできた。これが基本的なこと。ではその歩みはどこに向かうのかというのが今日の箇所だったわけです。あなたたちはこれからあとどうやって歩いていくのか、闇に向かって歩くのか、光に向かって歩くのか。光に向かって歩くときに2つのことが起こると申しました。一つは今申し上げた、その光が私たちの内面をも照らし出して、一人一人の罪、賭け、おごり、そういったものの一切を 照らし出して明らかにする。けれどもそれを照らされた時に私たちが絶望するのではないんだと。それがあなただと。しかしその本来滅ぶべきあなた、そのあなたの罪も汚れも破れも、二章に書いてありましてね、たとえ罪を犯しても御父のもとに弁護者、正しい方イエス・キリストがおられます。この方こそ私たちの罪、いや私たちの罪ばかりでなく全世界の罪を償う生贄です。全世界の罪とは何か、もうはっきりしていますね。全世界が闇に向かって歩いてきたというそのことの罪なんです。この方こそがその罪をあがなう生贄です。どのようにしてか、二つのこと。一つは十字架にかかって私たちの罪を全部背負ってくださったということ。もう一つは今もこの方が私たちの弁護者として神に祈り続けていてくださるということ。神よ、この者たちは私と一緒に光でいましたもうあなたに向かって歩んできた者たちであります。私はこれからも子供のたちを担い続けて歩みます。したがって私自身の名によってこの者たちを許し受け入れ受け止めてください。そしてこれからも導いてください。そうイエスは祈ってくださる。それが一つのことなんです。もう一つのこととは何か、私たちが神の光でいましたもう神様に向かって歩むとき、神の光が私たちに照り映えてくるでしょう。まことにかけ多い私たちではありましても、この私たち一人一人がその神様の光をこの世に向けて照り映えさせていくことができるのであります。すぐる一年の間に、いや初めからこの洛北教会に生きた多くの人々、みんなで光でいましたもう神様に向かって生きた人たちです。その人々の中から昨年もまた数名の人々が天に召されてきました。その人々の生涯を思いますときに、まさに神の光がその人々の顔に照り映えて、そしてその人々の顔を見る私たちがその神様の光をみんなで一緒に見ることができたのであります。これは全てのキリスト者の生涯に共通する出来事なのであります。その時に私たちの人生の歩みがどんなに拙いものであったとしても、私たちが光に向かって歩む限り、この私たちもまた神様の光をこの世に向けて照り映えさせることのできる存在となっていく。それは単に私たち一人一人にとっての恵みであるだけではありません。実はそれこそが私たちの使命だったのであります。光を見ることができる、できず、自分の中に闇しか見ることができず、その闇に向かってしか生きることのできない多くの人々がある。その結果は死である。その世界に神様が私たちを用いて神ご自身の光を照り映えさせてくださるのである。そこに私たちの使命があり、私たちの希望がある。そしてその根底を弁護者である主イエス・キリストが支え続けてくださる。そこに教会の大きな大きな使命があるのです。その恵みと救いと、そしてその使命と、この一年もまたみんなでしっかりと光に向けて歩むものでありたい、そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる御神、 闇しか知らず、闇しか見えず、闇に向かって歩くことしかできない多くの人々が、その世界を、神をどうぞ救ってください。いや、私たち自身がその世界のただ中にあって、あなたの光を照り映えさせることのできるものとならせてください。命の弁護者である主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
献金の祈りを捧げます。天の父なる神様、週の初めの日曜日の朝、主の日の礼拝を捧げ、共に賛美し、神様の御言葉に耳を傾け、豊かなお恵みをいただくことができましたことを感謝いたします。今日から始まります1週間、神様のお守りと導きのもと、元気に歩むことができますように。コロナの感染がまた広がってきています。来週から分散形式の礼拝となり、私たちはしばらくの間この礼拝堂に集まることはできません。しかしその間も私たちの健康と信仰とお守りくださいますように。そして一日も早く感染が収束し、教会でのさまざまな活動を再開することができるようにと願います。今ここに感謝と献身の印として献金を捧げします。どうぞ神様の御用にお持ちください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
報告をいたします。週報をご覧ください。今週の集会ですが、聖書研究並びに祈祷会は休会となります。そして、土曜日の説教黙想を読む会も休会となります。コロナ感染の再拡大により、教会学校は本日より当面の間お休みとなります。そして主日礼拝は次週23日より会堂での礼拝は教職役員のみで守る、分散礼拝となります。週報はホームページに掲載されます。朝の聖書研究祈祷会、夜の祈祷会、説教黙想を読む会も当分の間お休みとなります。それではご起立いただきまして、唱詠の541番
イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。報告にもありましたように、自聖日から再び分散礼拝に移行をいたします。ご存知の方も多いと思いますけれども、現在の新型コロナウイルスはほぼそのほとんどがオミクロン株に置き換わっているであろうと言われています。その特徴は、一つは感染力が非常に強いということ、しかし同時にその病毒性においては相当弱くなってきているのではないだろうかとも言われています。ほとんどが気道、肺から下ではなしに上気道での感染が主流であってっていう、したがって回復するのも非常に早いとも言われています。しかし同時に後遺症は相当深刻であるとも報告されています。そこで私どもとしましては、万全の注意をしながらこのオミクロン株をのこの収束といいますかね、その時を待ちたいと思います。しかしそこには一つ、希望的な情報もあって、ピークアウトするのが早いだろうとも言われています。ですから、この危機はなんとか必ず突き抜けることができるんだと、そのことを念頭に置きながら、今しばらくこの時を分散礼拝の形において過ごしていきたいと考えています。必ずまたみんなで集合礼拝を行うことができる、聖書研究会祈祷会に集うことができる、その時が与えられることを信じ待ち望みつつ、みんなで気をつけて過ごしてまいりましょう。どうぞ皆様もぜひお気をつけください。他に何か報告のある方はよろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。